生き物ふれあいの里、投資の森だより、潜水の名手、カイツブリ。冷たい風が吹き抜ける頃、投資の森で一番大きい池、臨線の池で野鳥を観察していると、湖面に小さく丸っこい鳥がぽっかり浮かんできました。こちらに気づくと、あっという間に潜ってしまい、しばらくして、かなり離れた水面に再びぽっかりと浮かび上がってきました。潜水名手の野鳥、カイツブリです。名前は、貝のような後ろ足で水をかいて、つぶりと音を立て、水に潜ることに由来しているという説や、つぶりには、小さいや丸っこいという意味があり、その可愛らしい見た目に由来しているという説があります。体の大きさは25センチぐらいです。とても警戒心が強く、人が近づくとすぐに水に潜り、かなり離れたところで水面に出てきます。めったに歩かず、主に水上で生活しています。15から30秒ほど潜水可能で、魚や貝、ザリガニ、大きな水生昆虫などを食べます。投資の森ではカップルらしき2羽が見られます。うまくいくと、可愛いヒナも見られるかもしれません。彼らを驚かさないよう、そっと見守りたいですね。教室のご案内、バードウォッチング自由参加、12月22日と令和7年1月26日日曜日、午前9時から11時、集合場所は臨線の池園庭。なお、12月29日日曜日から令和7年1月3日金曜日は休園します。土岐市ネイチャーセンター、電話 59-5144。トキハタプロジェクト新博物館準備だより学芸員は今何してる第8回まるでナスカの地上へ珍しい織部の文様博物館の仕事の一つに資料のデータベース化があります今回はその作業中に発見した陶片をご紹介したいと思いますこの陶片は元屋敷後釜の北側の元屋敷跡と呼ばれる場所で採集されました。おそらく元屋敷後釜の跡に創業した釜金釜で17世紀初めに作られたものと考えられます。非常に鉄分の多い土を使用し、造岩と呼ばれる技法で表面に白い線で文様を描いています。では、これは一体何を描いたのでしょう。皆さんは何に見えますか?私がこの陶片を見たときに真っ先に思い浮かんだのがナスカの地上絵でした。あまりに珍しい文様だったので本物かどうか疑ったほどでした。ナスカの地上絵は2000年から3000年前にペルーの地で描かれたものです。ちなみにこの陶片と同様なものが過去にこの地を発掘調査したときにも出土しているため、複数作られた量産品だった可能性があります。この陶片一つとってもいろいろなことが想像できます。陶工がどんな思いでこの製品を作っていたかを思い馳せながら、文様の意味を考えてみてはいかがでしょうか。美濃陶器歴史館電話 55-1245